皆さんおはようございます。こうして皆さんと共に礼拝をお捧げできる恵みを感謝いたします。この朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたは御言葉によって私たちに語りかけてくださいます。この朝も御言葉に聞き霊の糧をいただいてまいります。どうぞ私たちの心の目と耳を開いてくださり、あなたの御思いを受け取ることができるように最後まで助け導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日もマルコの福音書7章から開きました。先週の箇所ではイエスがガリラヤ地方の北にあるツロの地方へ行かれて、そこである一人の異邦人の女性に出会うという出来事に学びました。この女性は本来は神の救いのご計画から言えば、まず対象となるイスラエル人ではない異邦人でした。イエスはまず子供たちを満腹にさせなければなりませんと言ってそのことを告げましたが、彼女は諦めずにイエスに食い下がりました。そして主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきますと言って娘の癒しを謙虚に素直にそして大胆に求めました。イエス様はそんな彼女の信仰に目を留められて娘から悪霊を追い出されました。今日の箇所にも異邦人の地でイエスが一人の障害のある男性に出会い彼を癒すという出来事が記されています。イエス様は彼にどのように関わられたでしょうか。31節をお読みします。イエスは再びツロの地方を出てシドンを通りデカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られた。その後イエスはツロからさらに北のシドンに向かい、そこから南に下ってガリラヤ湖の東側の地域を通ってデカポリスと呼ばれる地方に行かれたようです。デカポリスはガリラヤ湖の南側に広がる地域で、そこはかつてイスラエル人の土地でしたが、後に多くのギリシア人が移り住んできた土地です。ちなみにデカポリスとは銃の町という意味で、ギリシア人がそこに銃の植民都市を作ったことに由来しています。イスラエル人から見ればそこはやはり異邦人の土地となっていました。この時イエスはなぜか異邦人の土地を巡っていたようにも思えます。そしてイエスは再びガリラヤ湖畔に来られました。とは言ってもそこはガリラヤ湖の南側の湖畔で、依然としてデカポリスの地域に属する異邦人の土地です。続いて32節をお読みします。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださいと懇願した。するとイエスのもとに人々がある一人の人を連れてきます。イエスの噂はこの地域でもすでに広まっていたようです。マルコの5章にイエスがガリラヤ湖の向こう岸に渡って墓場に住み着いていた一人の悪霊に疲れた男に出会い、彼から悪霊を追い出すという出来事がありました。彼は正気に返ってからイエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方で言い広めたと書いてあります。彼の証を通してイエスのことがその地方に広まっていたようです。その後イエスがこの地方を訪れたことになります。人々はそのことを知ってこの人をイエスのもとに連れてきました。 彼は耳が聞こえず口の聞けない人でした。おそらく生まれつき聴覚障害があって、音を聞くことができないために音声で会話をすることができない聾話の人であったと思われます。当時は手話もない時代ですので、それまでよほど苦労の多い人生を送ってきたのではないでしょうか。しかし、彼には彼のことを心配してくれる人たちがいました。家族なのか、近所の人たちなのか、とにかく彼のために親身になって関わってくれる人たちがいたということです。彼らはイエスの噂を聞いて、このお方ならば彼の耳を開き話せるようにしてくださるに違いないと考えて、彼をイエスのもとに連れてきました。そして彼らは、この人の上に手を置いてくださいとイエスに懇願しました。その人のために必死になって取りなしをしたんですね。そんな彼らの願いをイエスは聞き入れました。この人たちがいなければ、彼はイエスのことを知ることもなく、イエスに出会うこともなかったはずです。まず、このところに目を留めたいと思います。これまでも何回か、イエスが病気の人を癒したり、悪霊に疲れている人から悪霊を追い出す場面を見てきました。多くの場合、癒しが必要な人のために、他の誰かがその人をイエスのもとに連れてきて、あるいはその人のために癒しを願い出ています。例えば、マルコの2章に、4人の人たちが1人の中部の人を担いでイエスのもとに連れてきたという出来事がありました。彼らは戸口が人でいっぱいなのを見て、なんとイエスのいた家の屋根を剥がし、穴を開けてその人を寝床ごと吊り下ろすということまでして、その人をイエスの前に連れて行ったわけですね。イエスは彼らの信仰を見てその人を癒されました。また先週見たツロの女性の場合は、自分の幼い娘が悪霊に疲れて苦しんでいるのを見て、自分が異邦人だと分かっていながらイエスのもとを訪ねて大胆に助けを求めました。イエスは彼女の信仰を見られて娘を癒されましたね。またもう一つ例を挙げますと、先週もお話ししましたローマ軍の百人隊長は、病気で苦しんでいた部下のためにイエスのもとを訪ねて懇願しました。イエスはただお言葉をくださいと願った彼の信仰に目を留められて部下を癒されました。そのように、苦しんでいる家族や友人、部下や隣人のために必死になってイエスに助けを求めた人たちの姿があります。つまり誰かのためにイエスに取りなしたわけですね。イエスはそうした人たちの思いを受け止めて、彼らの願い、祈りに応えるように癒しの御業をなさいました。このところから取りなしの祈りの大切さを教えられるように思います。イエス様は私たちが愛する家族や関わりのある周りにいる人たちの救いのために真剣に祈り続けることを求めておられるのではないでしょうか。私たちが諦めずに祈り続けていくときに、神様はその祈りを聞いてくださると信じて祈り続けたいと思います。そしてその人たちをイエス様のもとに連れてくるために、自分にできることを成していきたいと思います。さて、では、イエスは連れてこられた耳が聞こえず口が聞けない人をどのように取り扱われたでしょうか。33節をお読みします。 そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、ご自分の指を彼の両耳に入れ、それから唾をつけてその舌に触られた。まずその人だけを群衆から連れ出しました。その人に一対一で個人的に向き合われたということです。さらに、ご自分の指を彼の両耳に入れ、唾をつけてその舌に触るということをなさいました。ちょっと不思議な感じがしますが、これはイエスがその人の耳と口に直接触れたということを意味しています。このところを読んでいて、この人には随分丁寧な取り扱いをされているなと思いました。彼を連れてきた人たちが願ったことは、彼の上に手を置いてくださいということでした。しかしイエスはそれ以上のことをされたように思います。他のケースですと、例えば先週のツロの女性の娘を癒した時には、娘さんは遠く離れた家にいて、悪霊はあなたの娘から出て行きましたと言葉で告げただけでした。また、マルコの5章に長血を患っていた女性が癒された出来事がありますが、彼女は後ろからイエスの衣に触っただけで癒されました。ところが、この人の場合は、イエスがその患部に直接触れて実に丁寧な取り扱いをされたわけですね。そのようにイエスは人によってさまざまな方法で関わり、癒しの御業を行われました。イエス様は一人一人にふさわしいやり方で取り扱いをなさるということではないでしょうか。確かにそうだなと思います。例えば、信仰への導かれ方も人それぞれです。ある人は、家族や親しい人から教会に誘われて、あるいはクリスチャンの証を聞いてイエス様に出会います。私の場合も、最初あるクリスチャンの方との出会いがあって、その後も不思議な出会いがありまして、数年後に信仰に導かれました。また、個人的な体験を通してイエス様に出会うという方もいます。神様が何かの出来事や体験を通して直接気づきを与えるというような場合です。また、もちろん、直接聖書を読むことを通して神様を知り信仰へと導かれる方もおられると思います。10人いれば10人それぞれの導かれ方があるのかなと思うんですね。イエス様はその人の個性や置かれた状況などに応じてその人にふさわしい関わり方をされるのではないでしょうか。私たちはそのことを心に留める必要があると思います。自分が救いに導かれたやり方で他の人も導かれるとは限らないということです。神様は思いもよらないような方法で人に関わり救いへ導かれるかもしれません。そのことを心に留めて、周りにいる人々の救いのために祈っていきたいと思います。さて、続いて34節をお読みします。そして天を見上げ、深く息をして、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。イエスはさらに天を見上げ、深く息をしました。この深く息をしたと訳されている言葉には、うめくという意味があります。ローマ人への手紙 8章26節にこのように書いてあります。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。ここに御霊が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるとあります。ここに使われているうめくという言葉が、先ほどのイエスが深く息をしてとある言葉と同じ言葉が使われているんですね。イエス様はこの人のそれまでの人生の苦しみを知っておられました。この人の中に言葉にならないようなうめきがあったのではないでしょうか。自分ではどうすることもできず、誰にも分かってもらえないような苦しみや嘆き、悲しみがあったと思います。イエスはそんな彼のうめきをご自分のうめきとされたということなのかなと思います。イエス様は私たちの心のうめきを分かってくださるお方です。そしてイエスはその人にエパタと言われました。これは開けと訳されていますが、もう少し正確に言うと受動態で開かれよという意味の言葉です。これはどういうことを言っているのでしょうか。閉ざされたものから解放されなさいという命令です。この人は確かに耳と口が閉ざされていました。長い人生を音のない世界で過ごし、人とのコミュニケーションも十分に取ることができずにいたと思います。長い間孤独を感じていたと思います。イエスはそんな閉ざされた世界にいた彼を解き放ちました。解放したわけですね。しかしそれはただ単に耳と口が開かれたということだけではなかったと思います。彼の心を縛っていたもの、罪とサタンの支配から解き放つということも意味していたのではないでしょうか。イエス様は私たちの心を縛りつけている様々なものから解放してくださるお方です。実は私たちはこの世の多くのことに縛られていると言えるのかもしれません。どうでしょう。私たちはイエス様に出会う以前は罪の奴隷となっていました。これは聖書がはっきりと語っていることです。すべての人は生まれながらにして罪の力にがんじがらめにされて、自分の力では抜け出ることができない状態にあると言うんです。イエス様はそんな私たちのために十字架で命を捧げてくださいました。そして罪を悔い改めてイエス様が十字架でなされた救いの御業を信じる者たちを罪の奴隷から解放してくださいます。私たちもこの人のようにイエスに出会い、イエスの個人的な取り扱いを受けて縛られていたいろんなものから解き放っていただきました。もはや罪とその刑罰である死が私たち信じる者たちを支配することはありません。しかし私たちが意思を持って罪の奴隷に戻ろうとするなら、それも自由です。神様は私たちに自由意志を与えてくださっているからですね。またクリスチャンになってからも縛られていることがあるかもしれません。それは例えば世間体であったり、こうあらねばならないという自分の思いであったり、自分の中にあるプライドや何か手放さないでいるものかもしれません。そうしたものに縛られて、がんじがらめにされて、 神様の語りかけが聞けないでいる、あるいは本当に大事なものが見えないでいるということはないでしょうか。そんな私たちにイエス様は、エパタ、開かれよと言っておられます。続いて35節36節をお読みします。するとすぐに彼の耳が開き、舌のもつれが解け、はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと人々に命じられた。しかし彼らは口止めされればされるほど、かえってますます言い広めた。イエスがエパタと命じられると、すぐに彼の耳が開き、舌のもつれが解けて、はっきりと話せるようになりました。このところを読むと、生まれつき聞こえず、音声での会話をしたことがない人が、いきなり話せるようになったということは、どういうことなんだろうと思います。常識では考えられないようなことですね。しかしこれも、神様のなさる御業であって、神の力によって聞き話せるようになったということなのだと思います。そして彼は、それまで閉ざされていたものから完全に解放されました。どんなに嬉しかったことでしょう。彼のことを心配し、彼をイエスのもとに連れてきた人たちも一緒に喜んだことと思います。一方でイエスは、このことを誰にも言ってはならないと人々に命じられました。奇跡を行うことだけが強調されてしまって、肝心のイエスが罪からの救いをもたらすメシアとして来られたことが正しく理解されなくなってしまうことを心配されたようです。しかし彼らは、口止めされればされるほど、かえってますます言い広めたとあります。このお方は、私にこんなに素晴らしいことをしてくださいましたと、証しせずにはいられなかったということですね。この人は、開かれた自分の口を用いてイエス様のことを証ししました。そうせずにはいられないほど大きな喜びに満たされていたのではないでしょうか。私たちもイエス様に出会い、救われた喜びを忘れないでいたいと思います。そしてその喜びを近くにいる誰かに証しし、伝えていきたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。そして天を見上げ、深く息をして、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。イエス様はこのローアの男性のことを心配し、身元に連れてきた人たちの思いに応えて、彼の耳と口を開かれました。イエス様が私たちの心の苦しみも悲しみも嘆きもすべてご存知で、ご自分のうめきとして取りなしてくださっていることを覚えて、心より感謝いたします。私たちは生まれながらにして罪の奴隷となって、罪の支配下に置かれていました。そんな私たちをあなたは憐れんでくださり、私たちを罪の奴隷から解き放つために、一人子イエス様を使わしてくださいました。イエス様は、エパタ、開かれよと言って、私たちを縛りつけているものから解き放ってくださるお方です。私たちは、イエス様の十字架の贖いを信じて、罪の奴隷から解放していただきました。それでもなお、私たちの中には弱さがあって、一生涯罪との戦いがあります。どうか私たちが御言葉に聞きながら、聖霊様の導きに従い続けることができるように、私たちの 心の耳を開いてください。またどうぞ、私たちが救われた喜びを忘れずに、家族や周りにいる愛する人たちのために取りなし、イエス様のことを証しできるように励まし、知恵と導きをお与えください。今週もあなたが共にいてくださり、私たちの日々の生活を恵みによって支え、導いてくださいますように。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。